夜中コンビニの駐車場で。このポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります。新宿24時間営業のドラッグストアということで、今行われているこの新宿フェアということで、新宿にまつわる回が何本も放送されているんですけども、その中でも今回はその新作ということで、今一番新しい新宿、その中でも24時間営業しているこのドラッグストアに密着した3日間になっています。ではこちら山口さん、いかがでしょうか。
いや、新宿の今っていう感じですよね、本当に。なんか、なんでしょうね。この2023年か、これの収録時は。2023年とか4年の今を抑えてるなって本当に思っていて。っていうのは、まず一つは、この場所がチェーンのドラッグストアであるっていうことなんですよね。これがすごく非常に今回はポイントだと思っていて、チェーンのドラッグストアなんで、正直品揃えは新宿だろうが、どこだろうが一緒なわけですよ。
うん。
そのチェーン店があれば。でも、人が違うっていうところと、人も実は似てきているっていうところも、なんかこう、チェーンがどんどん広がってきていて、日本が均一化してるみたいなことも、なんかなんとなく感じさせる部分もあったりして、うん、なんかこう、非常に今が現れてる回だなっていうのは思いましたね。
意外とね、ドラッグストアって実はなんかチェーンってなんか地域性すごいあって、
はい、
この地方だとこのチェーンが優勢とか
ありますよね。うん。
ある中で行くと、この新宿のドラッグストア、ウェルシアですかね。
はい、ウェルシア。
は、うん、まあね、こっちの多分東京とか関東の方が結構優勢なものがあって、うん、で、その色もすごく出ててっていうのもあったし、本当山口さんが言う通り、本当に今だなっていうところで、なんていうんですかね、新宿の穴やっぱ幅の広さ、そのアイドルもいれば、うん、ボイストレーナーもいれば、とはいえヘルメット姿の、うん、解体作業員の方まで、はい、まあもう果てはあれでしたね、塾の黒板消しの仕事をしてる人みたいな、この差分というか、本当に新宿なんだなって思いましてね、そういう人たちが、いろんな人たちがやっぱり何かこう、まあ、助けを求めにというか、日々を維持していくために、
はい、
ドラッグストアにやってきて、まあ薬を買う人もいれば、日用品とか化粧品とか、うん、あと食べ物とか、ドラッグストアのやっぱなんかその異常なまでの何でもある感、あの全能感もすごいなと思うので、はい、ここで今にね、まあ20年というか23年現在の新宿を移すためにドラッグストアを持ってきたっていう、そのなんか選球眼も含めて、なるほどっていう感じでした。
なんかそれこそアイドルの人が出てきて、で、まあデビュー半年で、で、何の薬なんですかって言った時に、まあ激痛の薬ですみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、なんかそういうやりとりが、こう、言える世の中になってきたっていうこともすごい象徴的じゃないですか。
アイドルが言うっていうね。
そうそう、アイドルが言うっていうこと。それは結局、例えばそれこそ10年前だったら言えなかっただろうし、みたいな。仮にインタビューで答えてたとしても、その事務所が全部 NG 出してるとか、
うん、
そういうことなわけじゃないですか。
うん、
で、なんかそんな一方で、こう、中国人観光客には日本の薬が大人気ですみたいな、こう、謎のなんかこう、そうなんだみたいなの挟まるじゃないですか、一回。
まあ、いつの時代も爆買いはある。
そうそうそう。みたいなのが挟まったりとか、なんかすごいこう、見てて、なんか、なるほどな、みたいなこと？すごく共感ができるかっていうよりも、なんかやっぱ多様性みたいなことがやっぱ強くなってきてるし、どんどんそういう描かれてるものに、逆に共感できないことっていうのが多様であることだから、いいことなんじゃないかなっていうのは思ったんですよね、この回見て。
多様のオンパレードみたいには確かになって。てたし、
うん、
その価値観一つ一つに、その山口さんが言う通り共感するっていうところまではいかないんだけれども、
はい、
あ、なるほど、こういう考え方があるのねっていう納得はすごいすることが、
うん、
やっぱりなんかすごい多かったし、
はい。
で、だからこそそのドラッグストアみたいなのもセットで、ドラッグストアで何買うんですかっていうところが、
うん、
あ、この人はこういう日常だからこれが必要なのかとか、これまでこういう大変なことがあったから、
はい、
こういうものを買ってるんだっていうのがなんか一個一個分かってくるんで、
うん、
なんていうんですかね、なんかやっぱりコンビニよりもなんて言うんですかね、自分を守ってくれる感が強かったです。
うん、まあなんか最近それこそ物価高みたいな言われてて、
うん、
でまあシンプルにドラッグストアって安いじゃないですか、食べ物とかが。意外とそのコンビニとかに比べると、そうそう、
まあ、今回もありましたよね、パスタが意外と安いんですよとかね、
う
ん
う
ん、
そうです。だからそういうのも含めて結構そのコンビニよりも庶民の味方になってるというか、
うん、
っていうのはすごいあると思うんですよね。
あれドラッグストアの謎ですよ、今やスーパーもほぼ安売りしてないのに、はい、なぜかドラッグストアだけは未だに強気の安売り価格ができるって、どういう物流もしてんだって思うんですけど、いつも。
なんか飲み物が一番安い店ですよね。
そうそうそう。
なんでずっとこれ80円で売ってんだろうみたいなとこですよね。
いや、じゃあスーパーでも売ってないよみたいな。
いや、そうなんですよ。もう、こうドラッグストアドンキホーテだけはそれが謎なんですけど。
う
ん、
そうですね。
でもなんか、そういうのもあって、やっぱその24時間みたいなところとか、いわゆるこう今回も出てきましたけど、その終電を逃してしまってとか、
はい、
で普段飲食のアルバイトしててよくその終電逃しちゃうからファミレスで時間潰してるんですみたいな、
うん、
その女性とか、そのまあ後半にも出てきますけど清掃員の男性とかもそうですよね。なんかそういうそのいわゆるこうなんて言うんだろうな、こうまあ新宿とかそういう都市の中で生きてる人っていうんですかね、なんかそういう、こう、人たちの拠り所になってるっていうのはすごくあるなと思うんですよね。やっぱやってる、24時間やってる安心感があるみたいなこと、
うんうん、
は、なんか居酒屋とかよりもむしろドラッグストアの方がコンビニよりも今はあるんじゃないかなっていうぐらいの気はしますかね。
うん。まあ本当にね、そういう値段的な意味で言えば、
うん、
今回はやっぱり朝早くから仕事があるとか、夜通し仕事してましたっていうのが、はい、すごいこう、まあ変な時間というか、そのスーパーとかが空いてない時間に、まあコンビニは24時間でやってるかもしれないけど、うん、要は金額が高いっていうところでいくと、多分何時に行ってもそういう安定の安さで提供してくれるドラッグストアって多分すごく心強い存在だと思うし、はい、ドラッグストアの場合だと、まあなんかこういう安心感もあるのかって思ったのは、
うん、
いや結局間に合わなかったですけど、救急で運ばれたっていう、
はいはい、
アレルギー薬を買おうとしてた方っていたじゃない、うん、あれもその店員さんが一応説明してくれたことによると、まあ、その魚かなんかのアレルギーがあって、で、それの反応が多分出たので、その薬を買おうとここのドラッグストアに駆け込んだけど、発作間に合わず救急搬送。やっぱそういう最後の砦っていうところとしてこのドラッグストアっていうのが存在してるっていうのは、あ、これいやそんなこと、いや実際そうだったとしてもそれがこの72時間の中で収録されるっていうところも含めて、はい、いやそんなことあるってやっぱ思いましたし、
うん、
それぐらい、まあそれ以外の方でもやっぱりその処方箋もやってるのでいろいろな薬を受け取りに来た方とかっていうのもいたので、
うん、
コンビニとかもしくはその安いとかのこれまでのそのインフレ的な物価高だけじゃないところでの支えみたいなのも相まってるから、さらに安心感とかそういうその最後の砦感っていうのは強まってる回になってましたよ。
いやーそうですね、なんかやっぱ新宿を守ってる感じしますよね。
そうそうそうそう、
支えてるっていうか感じはしますよね。
みんないろんな生きづらさを本当に抱えていて、それを薬だったりそういう安いご飯だったりいろんなもので支えてるっていう。
いやなんかそうっすね、そのやっぱ生きづらさみたいなことがこう今回のその今チェーン店のドラッグストアの中になんか描かれてるっていうか、それは中心ではないんだけれども、
うん、
なんかうっすらとやっぱ全体に漂ってるんじゃないかなとは思っていて、
うんうん、
で、まあそれこそね、物価が高くてこう安いドラッグストアでみんな買いしのぐみたいなこともそうなんですけど、 なんかこう、途中でそれこそ前職はジャーナリストだったんですみたいな。で、今アニメ DVD の中古販売しててみたいな人とかも。
華麗な転身ね。
そうです、そうです。なんか取材しても世の中が変わらないから転職したって、なんかすごい話じゃないですか、それも。
すごい話だな。それでアニメの中古 DVD 販売っていうのもまたすごいか。
で、3時になんかケーキ食べたいと、クリスマスだからケーキ食べたいと思って買いに来たけどないから、一番ケーキっぽいお菓子を買って帰るみたいな。それをなんか。
そんなことあるみたいな。
すごい、じゃないですか。まあ、それをね、なんかこう、生きづらいみたいなことでね、一言でまとめるのがいいかみたいな問題はあるんですよ。でも、なんかそういうその、なんか生きにくさみたいなことが、やっぱ、どの人を見ても、今回描かれたどの人を見ても、なんかやっぱ、なんとなくある、うっすら漂ってる気がするんですよね。
そうですね。いわゆる直接的な病名だけじゃなくても、う
ん、はい。
この人が話す身の上話のどこかにうっすらと、漂ってる、うん、ありまして。実際ね、雀荘で働いてる人とかもなんかそんな感じあったじゃないですか。
まあなんかね、現状維持できればみたいなね、うん、話ですよね、
うん。あれも本当に今回、ね、やっぱりドラッグストアっていうのを表してる。
うん、
現状維持っていうワードも結構、ね、今回結構出てきたとは思うんですよね。直接的な言葉でないんですけど、
う
ん、
まあそうですね。うん、
そういう、こう、生きづらさとか、うん、まあそういう物価高とかも含めてですけど、そういうのをなんとか、維持してくれるための存在、うん、自分をなんとか、まあこれよりは悪くならないようにっていうところで維持してくれる、そんな存在としてっていうのが、いやー、それがドラッグストアっていうのは、なるほどな、そんなパターンがあったかっていうのは、これも新宿じゃないとここまで集中はしないと思うんで、
まあそうですね。なんか、それがそのチェーン店みたいな、その匿名性の高い場所というか、どこにでもある場所を切り取ったときに、こういう風な、人たちが集まっているっていうことが、なんかこう、辛いというか、きつい話ですよね。その、やっぱり、別にそういうその、なんだろうな、こう、例えばこう、72時間で言うと、じゃあ、恐れ山に集まりましたみたいので言うと、
はい、
やっぱ恐れ山だから、こう、誰かこう、亡くなった親族とか、亡くなった大切な人に会いたい人が来てるみたいな。だからみんな悲しみを持って来てるんだみたいのは、それはまあ、その場所特性的にそうじゃないですか、
うん。
でも別に新宿のドラッグストアって普通にただ食べ物とか買いに来てるだけで、
うん、
で、まあ薬とかも含めてですけどね。でもそういうのを買いに来てるだけなんだけど、でもそういう人たちが密着すると、なんとなく生きづらさが映り込んでしまうみたいな、この、なんか2023年とか2024年の、このなんか、現状の重さみたいなものですよね。
これがね、その10年前の24時間の郵便局と比べていくと、はい、うん、確かにその郵便局も、その、まあ他の郵便局閉まっちゃってるから、そして申請書とかはオンライン化されてないから、はい、まあなんとかここにたどり着いたんだっていう、そのやっぱ忙しい人とかって結構多かったし、うん、それによって、だからそこはとなく漂ってくる悲壮感というか生きづらさみたいなあったとは思うんだけど、うん、なんかとはいえなんかやっぱりね、こうパジャマを親に送るんですとか、なんか海外に住んでる彼氏にお菓子を送るんですみたいな、うん、何かこう思いを送る余裕みたいなのがなんかあったように見えるところから、
はい、
結構この現代のドラッグストアで結構それぞれがそれぞれの戦いを強いられてる状態みたいなのは、現実にそうかどうか、2013年にそうだったかどうかとは別としても、ここが2週放送されることによって、うん、なんか今の自分に重くのしかかってくるなっていうのはやっぱあったんですよね。
いや、なんか72時間ってその、たまにあるんですけど、その、特に映画とかで2時間で描くものが、ほんとなんか1、2分で完結するぐらいのその密度の時あるじゃないですか。
ありますね。
で、まあ今回で言うと、そうと、まあ今たまたまやってるからじゃないですけど、もうパーフェクトデイズなわけですよ。
パーフェクトデイズ入ってたな。全部入ってた。
もうこの、そう、数秒間というか、もう二人ぐらい出てくるじゃないですか、パーフェクトデイズの話。
まあ、まず、塾の黒板消しの男性は確実にそうでしたね。
確実にそうじゃないですか。で、はい、まあ、後半に出てくる、その、元宝石屋さんだったっていう男性で、
はい
で、なんかもうね、どうやって死のうかみたいのを今度新宿区に相談しに行くって、ね、どういう話だよみたいなのあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
で、なんか今日はこの後何するんですかみたいに朝方来てたから言うと、まあ、朝食食べて、で、本読んで、お風呂入って、早めに寝て、で、また明日清掃の仕事に行くと。
パーフェクトデイズだな。
いや、そうなんですよ。
いや、思いましたよね、それはね。
そう、たまにあるんですよね、この72時間って。はい。いや、なんかそういうところの、その、なんていうんだろう、本当に、映画で描くぐらいのその人間ドラマが、こう、ぎゅっと凝縮されるっていうか、なんか、それぐらい、こう、余韻を感じさせるというか、
多かったですね、今回、ね。
っていうのは、すごい今回は多かったし、なんか、それがその、それこそ郵便局も、まあ、もちろん余韻をね、感じる部分もあるんですけど、うん、その郵便局で感じるその、ポジティブな余韻、この後、この人はどうなるんだろうかとか、その、うん、この送ったプレゼントを受け取った人はどういう気持ちになるんだろうかみたいな。そういうこととは別の、新宿のドラッグストアも、じゃあ、どんどん落ちていくみたいなことかっていうと、そうではないですよね。うん、みんな多分現状維持なんですよ。
そうそうそう。うん。
で、それが、なんか問題は良くて現状維持っていうことになっちゃってるんだと思うんですよね。
うん。
っていう、なんか、そのこと、良くて現状維持みたいなことが、非常にこう、生きづらさというか、なんか、厳しいな、みたいな感じを抱かせるんじゃないかなと思うんですよね。
だからね、そのもう、72時間ファンとしては、こんな見方までやっちゃうっていうのはあると思うんですけど、はい、この、なんか、多分、この新宿、ドラッグストアをこの回だけでやっぱ食らうとやっぱなかなか危険なところがあって。
うん。
それがなんかそのある意味一側面であり、うん、ちゃんと死にしなきゃいけないんですけど、とはいえね、同じクリスマスに、一方その頃今治ではサウナに熱く入る男たちがいて、は
い、いやそうなんですよね。
とか、
うん、
上野の格安婦人服では、楽しそうにこの新しい服との出会いを楽しむ、
はい。
こう女性たちがいて、みたいなところの、その、同時代でいろいろな場所で、そういう、その現状維持だけじゃない、何かしらこう、上向きであったりとか、何かを感じていくっていうところが、それぞれ同時多発的に起きているのだなぁ、みたいなところを考えていくと、うん、72時間ってより、一個一個の深みが増していくっていうのは、あるなと思う。
まあね、同じ新宿で言っても、それこそ、新宿の美容室とかもそうじゃないですか。
いや、あれよかったっ
すね。あれもすごい、こう、いい回というか、あれはなんか、まあ今回のね、回と比較するわけじゃないですけど、こう、明るさを持ってる回じゃないですか。うん、その、もちろんね、背景で言うと、重い過去があったりとか、その、ホストで大変でみたいな話はあったりするんですけど、うん、でもなんか、どことなくやっぱり、まあ美容室っていうね、側面もあるんですけど、
うんうん、
明るさが漂ってる回だったなとは思うんですよね。
うんうん、
だからまあその放送の時も言いましたけど、そのコロナ禍で言われる、いわゆる夜の街的なものとの対比じゃないですけど、やっぱ元気な新宿みたいなことはすごくあれは描き出されているし、
うん、
なんかこう、非常にこう、コントラストというか、いろんなことが起きてるのが新宿だし、でもなんか、どちらも現実であるっていうことを、やっぱり受け止めなきゃいけないなっていうのはあるんですよね。
本当にすぐ隣みたいなところにありますからね。
うん、いや、そうなんですよね。
美容室とドラッグストアって
ね。こういうその生きづらさみたいなことが、もちろん感じてる人もいるし、で別にそれはなんか、感じてなさそうに見えて感じてる人もいると思うんですよね。
そうそう、うん。
で、なんかそういう人の寄り所が、例えばこういうね、ドラッグストアもそうだし、まあ別にそうじゃない、それこそ同じ新宿の会で言うと、囲碁の会とかね、そういう趣味の場所みたいな、
うん、
昭和レコードとかもそうですけど、そういう趣味の場所で実はそうやって自分のこう、日々の鬱憤みたいのを晴らしてるんですとか、まあ、今回出てくる方で言うと、こう、モールアートをね、仕事にしていて、仕事にしたいと本当は思っててみたいな。で、なんか TikTok でバズって嬉しかったんですみたいな話とか。なんかそういう、こう、現状維持みたい、良くて現状維持みたいなことを、なんとかして抜け出そうみたいなことも、まあ、頑張っているっていうのはすごく、まあ伝わるし、別に今回の回がそうやって生きづらいから回 っていう風な感じだから、そればっかりじゃないっていうのは、まあ言いたいし思ってたことですかね。
うん、そうですね。だって、あの冒頭で言ってたアイドルの人なんて、はい、コンビニ辞めて何しようっていうのでアイドル選んでますからね。
まあ、それもだいぶすごい、なんかわかんないというかすごい話ですけどね。
いや、そうそう。すごい話だけど。
なかなかわかんない話、
うん。うん。そういうことあんだ、みたいな。
そうですよね。
うん。こととか。一個一個で別にその、うん、ね、一語一句捉えて、うん、何かこれはもうこの人はこうであるっていうのは、結局それは意味のない。うん、この、ドラッグスターに来てたこの日、この時のこの方の状況一側面でしかないっていうのはまさしく、この通りなので。うん、この回でもいろいろあったな、と。けど、うん、その、ね、72時間って、結構そういう人の余韻を見ていくために、こう、背中で語るみたいなとこあるじゃないですか。
はい。
で、例えばその新宿の郵便局だったらね、うん、こう、宛名を書いている時の背中とか、
うんうんうんうん、
サウナだったら、こう、サウナで整っている時の背中とかあるんですけど、はい、ドラッグストアってさすがになんかこう、商品取って買うだけなんで、あのほとんどその背中がレジでお金を払ってる時の背中か、
まあね、
あのなぜか結構多かったのがあの取材許可のなんか署名みたいにしてもらうのかな、
はいはい、
それを書いてる時の背中みたいな、うん、なんかこれちょっと あまりにも絵的になんかバリエーションがなさすぎるだろうみたいな、なんかそのドラッグストアの苦しさみたいなのがなんかあったのもなんか微妙にちょっとそれ見て私は 笑っていたんですけど。
まあなんかね、まあ、ドラッグストアって そもそもこう、まあチェーンだからなんていうかこう、どこ見ても、その、まあなんか新宿って言われないとわかんないですかね、店内だけで見たらね。
そうそう。
その人で見たらなんとなくわかるんだけど、みたいな。
うん、あの、うっすらね、あの、アドの曲が多分店内でかかってるとかね。そういうのがなんかこう。
そうですよね、
うん、そこも含めてなんかドラッグストアなんだなっていう感じですよね、うん、
いや本当になんかこう多様な新宿っていうのをこの、まあ、今回のね新宿フェアみたいなのはやっぱり感じられるし、別に今回のその新宿フェアみたいなのでやった回だけじゃなくて新宿フォーカスの回は見ていくと横並びで見ていくといろいろ思いますし、さっき本田さんも言ってたクリスマスみたいな風で見てもねいろいろあるから面白いですよね、
うん。だからね、72時間のそういうね、場所とか、その時期とかでどんどんね、くくっていってフェアにしていくのはやっぱ一個面白いですよね。
そうですね。
私のクリスマスの推しはこれですとかね、そういうのもやっててもなんか楽しそうだなっていう、うん、そんな側面も見えてきました。
ね、忘れ物とかね。
忘れ物。
聖夜の忘れ物とかね。
あれが僕のやっぱ推しですかね、クリスマス。
いや、あれやっぱいいですよね。
うん、
はい。
ところですかね。
はい。
では今回は以上となります。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。